はい、では第8話になるんですけども、一生涯不満からの解放というテーマでやっていきたいと思います。まあ、一生涯ですよ。一生涯不満。まあ、サラリーマンの方でしたら、まあ、20歳から勤めたとしても40年ですね。40、まあ、今だと45年とか、それぐらい長い期間、まあ、従業員として働くというわけですけども、まあ、もちろん不満というのもね、たくさん出てくると思うんですけども、まあそういったものから解放しようと自分を。まあ要は独立しようということですね。まあもちろんリスクはあるんですよね。リスクと、まあ天秤乗せて、自分のスキルがそれに勝って、まあ一人でやっていけそうだなと思ったら、自立するのがいいかもしれないですね。まあ手軽なとこで言えばね、ネットビジネスとかやるのが一番、最初はサラリーマンやりながらやるのが一番いいかもしれないですけども。まあ、コピーライター単体でね、やっていくとなるとね、それなりに力が必要ですし、ある程度の修行期間も必要になってくるんで、まあ、今すぐにというふうにはいかないとは思うんですけども、まあ、これを半年だったり、1年だったり、かけてやっていくっていうのは、いいかもしれません。で、今日は何をやっていくかというと、まあ、そうですね、前回の続きに今回もなるんですけども、まあ、文字数の最初は、開業ですね。行数と開業っていうのは、どれぐらいの間隔で文字を打っていけばいいかというと、まあ、文字であれば、20文字前後でいいっていうことで、まあ、横に長すぎるとね、すぐページからね、お客さんっていうのは離れてしまいますのでね。まあ、スマホの場合は、15字までしか見れないっていうので、それを意識するといいかもしれないんで、まあ、セールスレターの場合であれば、11ポイントから12ポイントが反応率がいいと言われてます。まあ、ファックスや DM は基本1枚2枚に凝縮してやるといいと言われてます。まあ、ここで開業っていうのもね、ポイントになってくるんですけども、まあ、テンポよくね、開業されてないと、とても読みづらい文になりますよね。まあ、たまにあるんですけども、まあ、ずーっと20時、20時、20時、20時、20時って言って、開業が1行あって、ポンとあって、ずっとまた繰り返されるようなね、メルマガってもたまーにあるんですけども、まあ読みづらいのはちょっと困るんで、読みやすくしてほしいということで、言ったんですけども、まあ最大で開業は4行までで、1行でもいいと。まあ、そうですね。文字は20文字前後が良いでしょうと。前も言いましたね、ちらっと。言ったんですけど、まあ、15文字程度はスマホはそれぐらいでいいということですね。そうですね。まあ、これセールスレターの場合はね、ちょっと人によって変わってくると思うんですけど、まあ、よくある話であれば、11から12というのが、反応が11から12ポイントというのが反応率がいいとされています。そうですね。あと開業も今言った通りですし、まあそうですね、20文字前後で、まあブログの文字数は何文字書けばいいんだって言われますけど、まあ1000文字書く人もいれば2000文字書く人もいるんで、まあ長いに越したことはないんですけども、まあ、最初は自分の書ける範囲で500文字からでもいいですし、書いてみるといいかもしれないですね。うん。で、次に4つの学習タイプで、まあ、なぜ何どうやってアクションっていうことで、この順番で話すと行動しやすいということで、いうことですね。4つの学習タイプがあるということで。で、次に、ベネフィットっていうのは、まあ前も言いましたけど、お客さんにとっての利益ですということで、常にベネフィットを先生の中に入れるという、意識するということ。まあだから何々という言葉を特徴の後に入れるということで。これ特徴の後に入れるっていう話も前もしたんですけども、まあこの車は何馬力なんですよって。だから、高速でもスイスイと安心しては走れるんですよとか、だから何々という言葉を特徴の後に入れるっていうのがベネフィットでしたよね。 まあ、キャッチコピーは何かっていうと、最強のベネフィットなんですよ。キャッチコピーは、まあ、たくさんあるベネフィットの中で、セールスレターの中で、最も強力なものが、キャッチコピーになるということですね。で、具体性っていうのがあるんですけども、まあ、文章っていうのは、具体的であればあるほどいいとされてますし、イメージすればするほど欲しくなると、イメージさせることができればですね、イメージすればするほど欲しくなるということで、まあよくあるのが 5W1H で、なぜ何どう、まあ、why, what, where, when, how なんだと、そんな感じですね、を入れていきましょうということで、まあ、数字を入れる癖をつけるということですね。具体性ですね。具体的であることをイメージするということで。まあ、例えば、歌い文句としては、2週間で恋人ができるとか、まあ、キリがいい数字を使わないことも重要ですね。まあ、例を挙げるなら、まあ、お金が13.7%儲かりますよとか、まあ、すべてにイメージとしては具体性を入れることっていうのが、大事になってくるんですよね。具体性です。具体性であるということは重要です。人をやっぱり飽きさせないというかね、大事なことです。次に、興味性というのは、興味性がないと、人は続けて読んでくれないんですよ。興味性ですね。完結してないこととか、答えが見えてないことなども、ありますよね。まあ、相反する単語の組み合わせとしては、例えば、高校生が億万長者とか、まあ、相反する単語の組み合わせっていうのは、興味性として興味を引きますね。興味性です。ちょっとわかりづらいですね、ここ。興味性がないと、人は続けて読んでくれないということで。まあ、とにかく、興味を引くことを意識してくださいということを、文章の中で興味を引くということです。まあ、そして、次に真実性っていうのがあるんですけども、まあ、これは真実性と興味性っていうのを、バランスよく取ることが大事になってきます、セールスレターだと。まあ、興味性だけだと、嘘くさくなってしまうし、真実性が足りないライターがとても多いですね。興味ばっかりに偏ってしまって、真実性が足りないと、そういうレターが書く人が多いです、とても。興味性よりも真実性を重視した方がいいですね。そんな感じですね。興味性と真実性。わかりますかね？まあ、興味を引くっていうことが大事だっていうことは言いましたし、まあ、真実を嘘偽りなく話すということが大事です。まあ、短期的なことほど真実味のある難しい単語で、まあ、長期的なほど簡単に見せてあげる、話してあげるっていうのが、重要になってきます。ここもポイントですよね。まあ、短期的になれば難しい単語を使っていいし、長期的な文になれば簡単に話してあげるっていうのが重要になってきます。で、売り上げを上げる概念っていうのはリサーチが大事なんですよね、やっぱり。ここでもリサーチなんですけども、まあ、何回もリサーチで出てきてると思うんですけども、まあ、リサーチっていうのは理解です。人は理解されたがっています。テクニックはあくまで、まあそうですね、スパイスなんですよね。塩とか胡椒とか醤油とか、そういった香辛料とか、やはりスパイスなんですよね。まあ、コピーの手が止まるときはリサーチが足りてないということですね。まあ、どんなリサーチがあるかって 言いますと、お客のリサーチだったり、ライバルのリサーチだったり、 自分の扱う商品のリサーチだったり、まあ、ここが抜けてしまえば売れないということです。売上の8割は、まあ、4割はリサーチで、残りは他の要素になってくるということですね。コピー。まあ、コピーライティングイコールクリエイティブでなくコネクティブですということで、前も言いましたけど、誰かのセールスコピーを真似てるものであるので、まあ、想像するものではなくて、まあ、すでにあるものを流用して書くということで、スワイプファイルを使って書くということですね。こう重要ですね。まあ、前も言ってますけども、スワイプファイルを使って書くということですね。クリエイティブではなくコネクティブということで。まあ、そして、できたコピーと見込み顧客の現実を比べてつなげるということですね。お分かりいただけましたでしょうか。スワイプファイルを使って、まあ、お客さんの現実に沿って書くということですね、要するに。で、権威性っていうことになってくるんですけど、まあ、権威性っていうのは世界共通で、皆人間は権威性に弱いんです。まあ、例えばお医者さんであったり、弁護士の先生であったり、こういう権威性っていうのは、やっぱり芸能人も、とかもそうですよね。権威性、ちょっと、使ってますよね。権威性は、やっぱり大事です。文章の中に入れると、文章のパワーが上がります。そうですね。権威性ということで言えば、まあ、例えば白衣を着ただけでその人が権威を持つっていうのはよくある話ですよね。白衣を着ただけでいかにも偉い人のように見えてしまうという。で、物語っていうのは、人はとにかくストーリーに弱いという、何回も言ってますね。物語ですね、ストーリー。まあ、脳が麻痺してしまうっていうことですね。まあ、登場人物が時系列で始まると物語になりますということで、時系列ですね。まあ、本当ストーリーに弱いんですよね。何回も言ってますけども。まあ、ストーリーを大事にするということで。で、次に、引き金単語っていうのがあるんですけども、これも言いましたよね。パワー単語ということですね。まあ、強い単語を使うということですけども、まあ、単語が並んでるだけですよね、文章っていうのは。単語でできているんですよね、すべて。その単語の一言一言がパワーがあれば、力の強いレターになるということで。ただ使いすぎると、やっぱりみんな引いてしまったりだとか、ちょっとドン引きしてしまうような文章になってしまうんで、注意が必要ですということも、以前お話ししましたよね。まあ、それでいて、一流コピーライターっていうのは、どれだけ人の心を動かす単語を知っているのかっていうのにも比例してくるかもしれません。どれだけ人の心を動かす単語を知っているのかですね。っていうのが一つの重要な要素になってきます。まあ、最初わかんないっていう場合は、何でもいいので、類語辞典というものに見てみるといいかもしれません。単語を入れると、いろいろな類似の単語が出てくるんで、そういうものを見ながら、パワー単語を探していくというのもいいと思います。これ単語帳作るといいですよって話もしましたよね。単語帳を作ってみても面白いと思います。まあ、最初は強い動詞をね、使う意識をしましょうということで。次に、センテンスを短く、一文を短くですね。短くするっていうのもいい、まあ、時には必要ですね。まあ、文章は4行までで、まあ、DM だったり、ファックスっていうのは別なんですけども、文章は、まあ、できるだけ短く、まあ、4行までに抑えると。で、次に大事な要素として、まあ、希少性というものがあるんですけども、 希少性を見つける習慣をつけるということで、まあ、コレクションの欲求っていうのはね、人はね、持ってるんですよね。まあ、コレクションですね。最初に何か見てしまうと、続きが見たくなるようなね。まあ、例えば5つの秘密を知っていれば、業界トップになるでしょうなど、最初は1話、明日は2話お話しますなどと続けるように、まあ、1話見たら月も見たいとか、5話全話であるんだったら全部コンプリートしたいとか、そういったコレクションといったような欲求も人は持っているということで。で、まあ、想像させるっていうのはどういうことかっていうと、得られる結果を想像させることですね、とにかく。まあ、想像と結果を連結させる。まあ、具体性などもね、必要になってきますよね。そうですね、想像ですね。得られる結果を想像させることで。まあ、想像と結果を連結させるということで。まあ、とにかくイメージしていただかないことには話は進まないんで、文章を読んで何かイメージをしてもらおうと、想像させてもらおうと、そういうことですね。まあ、次に例え話として、まあ、人は例え話をしないと理解できないんですよね、なかなか。例え話っていうのは、相手と共通認識することを意識します。例えば何々を苦戦するっていうのがあって、まあこれは、まああなたっていう単語と同じぐらい重要ですね。あなたですね。私たちはとか言うより、あなたは、まああなたたちはとかより、あなたあなたあなたっていう言葉を使った方がピンとくるんで、まああなたっていう単語は結構重要になってくるんですけど、まあ、これがやっぱりできないっていう人は、最初自分が書いた文章の大部分に最初の「あなた」って全部入れちゃって、で後から消すっていう方法もありますよね。あなたっていう単語を。そうですね。まあ例えばの話だったんですけど、例えば何々ですよ、例えば何々ですよっていうのは癖にするといいです。で、次に意外性とかニュース性っていうのは、まあ、意外性がみんな弱いですよね。まあ、ありきたりなことが、ことしか書けない場合が多いかもしれないですよね、普通は。まあ、広告文みたいに、まあ、新聞のように書くといいと言われてますよね。広告だと気づかせず、最終的にいつの間にか購入してるような状態っていうのが理想ですよね。みんなが気づき書きそうなことは、まあ避けるべきなんですよね。新聞っぽくキャッチコピーを書くということは重要です。まあ何々の発表方法などですね。そうですね。ここもちょっとポイントになってくるんですけども、まあここでもキャッチコピーですから、要はスワイプですよね。スワイプファイルから引っ張ってくるということになるんですけども、いいキャッチコピーのスワイプを集めましょうということです。で、テストということで、コピーのテストを繰り返しましょうということで、まあ、一行変えただけで、キャッチコピーですね。倍売れる場合っていうのが出てきます。それぐらいキャッチコピーは重要です。キャッチコピーを1文2文、まあ、一番上の文字ですよね。一行変えただけで、売り上げが倍になってしまったとか、そういうケースもよくあります。なので、キャッチコピーっていうのは本当に重要なんで、まあ、一番最後に一番強烈なベネフィットを書いてみると良いと思います。まあ、深いテクニックとしては、まあ、4つの学習タイプっていうのがあるんですけども、まあ、なぜ何どうやって、 アクションっていうのはあるんですけども、まあそういうタイプがあるとは今は覚えておいておけばいいと思います。まあこれもね、ちょっといろいろあるんですけども、なぜ何どうやってアクション、まあなぜタイプっていうのは、まあ6つの恐怖希望とか、相手のモチベーションタイプを刺激するとか、まあパッションを見せるとか、3つ4つ目次を話したり、全体像を見せたり、彼らの現実に入ったりとかなんですけど、何タイプになると、まあ理論タイプで、まあ学校の勉強が得意で、理屈とかつまらないタイプが多いです。で、歴史を語ったり、歴史について、歴史イコール正しいという考えを持ったり、歴史の背景、進化のプロセスを知りたがるタイプだったり、言葉の意味と解釈を教えてほしいタイプだったり、科学的証明をしてほしいタイプだったり、で、どうやってタイプっていうのは、まあ、視覚的なグラフを見せてあげたり、テクニックを話したり、ステップバイステップで話したり、アクションプランを見せてあげたり、で、最後の4つ目の学習タイプのアクションタイプは、まあ、ケーススタディだったり、経験談だったり、フィードバックを与えてほしかったり、まあそういったタイプですよね。で、まあ、そういったのは4つの学習タイプっていうのがあるんで、それをまたレターに当てはめるっていうのも、まあさらっと言ってますけど、ここすごい重要なんで、まだちょっと後で聞いてもらえればいいかなと思うんですけど、まあ後で出てくるかもしれないですよね。まあ心のこもった言葉っていうのは、まあ言葉であったり、スキンシップであったり、まあ時間共有するタイプだったり、まあプレゼントタイプっていうのがあるんですけども、まあ興味タイプっていうのがあるんですけど、興味タイプの人っていうのは、まあこれはセールスレターの中で、まあ散りばめていくといいタイプって、タイプ別にこういう単語を入れていくといいですよという話なんですけども、セールスレターですね。セールスレターの中で、興味タイプという人がいて、このタイプの人は、人や場所や、まあ人、場所、情報、物、アクティビティ、行動ですね。こういうのを重要視しています。ちょっと分かりづらいですよね。まあ次行くんですけども、まあまた後で出てくるかもしれないんでね、その時に解説したいと思うんですけども、まあ相手のタイプを理解してあげることが大事なんですよね。まあこれは何かっていうと、まず第一に売れる人は相手の現実を理解しているということで、第二にマッチしたコピーを書けるということで、まあ第三にリサーチであったり、お客に聞くだけであったり、まあ最初はプレゼントをあげるといいんですよね。まあ次に、見込み客に、まあ電話であったり、スカイプですね。まあスカイプでリサーチをしてみたり、するといいということで、まあ順番としては見込み客からお客様になり、お客様からリピーターになり、リピーターから強烈なリピーターになり、まあそれぞれ現実が違うということを理解するべきですね。まあ最初は相手の現実を知るという意味でセルスレター書くときですね。まあ無料スカイプとかね、3人ぐらいやっとけばね、相手の現実が見えてきて、リサーチになると。リサーチの話ですね。リサーチになると。まあお金取ってもいいですしね。これやるのに。スカイプやるんだったらね。スカイプわかんない人はいないと思うんですけども、まあスカイプは無料電話ですね。まあ画像というか映像も出ます。無料でできる電話です。 まあ、リサーチすることこそが本当にあなたがやるべきことであり、それを引き出してお客様を行動させることっていうのがコピーライターのやるべきことになってきます。まあ、もしですけど、まあ、マンツーマンコンサルやりたいのであれば、まあ、ステップっていうのがあるんですけども、まあ、今日あなたはどんなことを解決したいですかっていうのを、優先順位を3つ教えてくださいっていうのと、まあ、次に今までその問題を解決するためにどんなことをしましたかっていうことと、次にその問題が他にどんな問題を引き起こしていますかということと、次にあなたが手に入れたい最高の状態を計測できる方法で教えてくださいということと、で、最後にあなたの目標を邪魔している一番の原因は何ですかと聞いてあげるといいということですね。マンツーマンコンサルのステップのコツです、これは。そうですね、マンツーマンコンサルをもしやりたいんであれば、まあお金を取ってもいいですし、まあコンサルをやりたい、まあこれはちょっと熟練者、初心者には難しいんですけども、まあ慣れてる人ですね、慣れてきたらこういうこともお金取ってやってもいいと思います。まあ、値段はいくらでもいいですし、1回数千円とかでもいいですし、まあリサーチが目的で無料でいいよっていうなら無料でもいいでしょうし、まあやっぱりそうですね、マンツーマンコンサルっていうのはリサーチにとても適してるっていうふうに言われています。で、次に、まあ、お客さんの共通点っていうのは、まあ、リサーチして共感してコピーするってことですね。まあ、リストが増えれば増えるほどね、売り上げを上げるのが難しくなるっていうのがよくある話で、まあ、マンツーマンコンサルのステップの続きとしては、まあ、次のステップでいつどんな時に何々をやらなくてはいけないと思いましたかっていう緊急性であったり、なぜあなたはそれを行わなければならないですかっていう痛みであったり、まあ、この次にこのままだとどんな問題が起こりますかとか、最低最悪の状態を教えてくださいという恐怖であったり、まあ、次で全てが解決したらどんな状況が待ってると予想できますかとか、どれぐらい儲かるかとか、そういったことだったり、まあ、次のステップで現在までで少しでもうまくいったことは何ですかとか、まあ、次のステップで現在までで試してうまくいかなかったことは何ですかということで、まあ、その次に何があなたのモチベーションを上げてくれますかということで、まあ、次が何があなたのモチベーションを下げますかと。で、次にこれからアドバイスしますが、約束をしたら必ず責任を持って行動してくれますかということで相手を追い込み、で、最後にアドバイスとしてうまくいったことを続けて、うまくいかないことをすぐやめると。この最後が重要で、まあ、何事にもそうなんですけども、うまくいったことは続けて、うまくいかないことはすぐやめると。これは一番重要なコツかもしれないですね。まあ、質問80%で、自分のアドバイスっていうのは20%ぐらいでいいんですよね。大事なのは引き出してまとめてあげることっていうのが重要なんですよね。大事なんですよね。これが個人コンサルの基本になってきます。今ダーッと言いましたけども、それもう一度聞いてもらって、まあノートでもいいですし、まとめてもらってもいいと思うんですけど、個人コンサルの基本を今軽くお話ししました。まあ、こういうリサーチ絡みの個人コンサルやるといいんですよね、やっぱり。まあ、本質的な引き金キーワードっていうのが出てくるんで、まあ自分があまり気づかなかった引き金キーワードみたいな、相手を引きつけるキーワードっていうのがポロッと出てくることがあるんで、いいと思います。あと、沈黙はやっぱり仕方ないですよね。 まあ、逆に沈黙がいいという場合もあって、相手の本音が出やすくなるというふうにも言われています。で、相手の言葉のポイントを復唱してあげるということですね。まあ、共感した瞬間、奇跡が起きます。まあ、何かっていうと、まあそうですね。何でももう、この人のことを信用しようという気持ちになってくれて、まあ商品も間違いなく買ってくれるような状態になると思います。共感もとても理解と同じぐらい重要です。まあコンサル中はね、やっぱりリサーチですからメモを取る習慣をつけましょうということで、メモを取り続けるぐらいの気持ちでね、いいと思います。復唱、相槌、黙るっていう、これコンサルっていうのはこれの繰り返しで、まあ復唱、相槌、黙るですね。まあコンサルはこれの繰り返しです。まあ計測できる何かが出てくるまでこれを繰り返すのがコンサルですね。まあ計測できる何かっていうのは何かっていうと、まあ数字であったり、まあキーワードであったり、まあお客さんの現実ですね。そういうのが分かるまでこれを繰り返すと、コンサル中。まあ、チェックポイントとしては、まず相手の声のスピード、声のトーン、繰り返している単語を聞き取ることですね。そうですね。単語を聞き取るっていうのがポイントです。まあ、声のトーンやスピードも相手に合わせてあげるということですね。これちょっとね、ポイントがあるんですけども、やっぱりゆっくり話してあげないといけない人っていうのはいるんですよ。ちょっと考えるスペースを空けてあげるっていう人も必要なんですよね。こっちが一方的にバーッと喋っても相手はもう不機嫌になってしまうという人もいて、ゆっくりとしたペースで喋ってあげて、沈黙を入れて、その上で相手が「ああそう、それじゃあこうですよね」っていうふうに話してくれるというタイプの人もいるんですよね。逆に早く、まあマシンガントークじゃないですけど、バーッと話した方が頭の回転が速い人にとってはそっちの方が得なんですよね。相手を見極めるっていうのは早い段階でするのが重要になってくると思います。で、質問には質問で返すっていうことも大事になってきます。そうですね。質問には質問で返す。で、相手が本質的に理解できる単語を見つけるということで。まあ単語ですね。これもリサーチですね。これができる人はリサーチ上手なんだなと思いますね。やっぱり。リサーチが上手じゃないと、この作業がなかなか進まないということが出てきます。まあ素直な人ほどね、伸びる傾向がありますよね。やっぱり言い訳ばっかり言っちゃう人はどうしても伸びが悪いですよね。素直な人は何事にも伸びがいいです。で、最強の営業マンとか、売れるレターを作る方法っていうのは、まあこれはもう何回も言ってますけど、リサーチについて、見込み客のリサーチがリサーチの中で最も重要ですということで、まあ40%リサーチで、40%ライティングで、20%は編集という話は最初の頃したと思うんですけども、前に話したと思うんですけども、やっぱりリサーチがとても重要になってきます。何回もこれは言ってます。見込み客の現実を深く理解するためであり、自分を消すためでもあります。これは言ってなかったですよね。見込み客の現実を深く理解するため、あとは自分を消すため、自分を消すっていうのが重要なんですよね。自分が自分がじゃなくて、あなたはあなたは、お客さんはお客さんはという気持ちになるということがとても重要なんですよね。自分を消すということですね。まあ当然のことなんですけど、自分と他人っていうのは全く違う生き物なんで、まあ、特に自分を消すというものは普通はできないですよね。難しいです。 普通は難しくてできるものではなかなかありません。これもやっぱり時間がかけてじっくりやっていくことだと思いますね。で、その上でやっていくことっていうのは、見込み客像を明確化するということですね。レターにおいて見込み客像を明確化する。見込み客を誰にするかで売り上げっていうのが変わってくるんですよね。金払いのいい見込み客を相手にするのを意識するということですね。お金を持ってる人に商品を売るということですね。まあ、お金を持ってる人というよりかは、もっと言うと、もっといいのが、どんな人かというと、今にも出血多量で死にそうな人ですよね。まあ、すぐにでも問題を緊急的に解決したい人、緊急ですね、緊急事態な人、まあ、もしくはすでに一度商品を買った経験がある人もいいと思います。この緊急っていうのはとても重要で、今にも出血多量で死にそうな人とか、まあ、こういう人には売るっていう気分ですね。血を止める何かを売ってあげるとか、絶対買えますよね。間違いなく買うでしょう。出血多量なら、それを止める何かがあるなら、まあ、いくら出してもいいよっていう気分、まあそういう状況になりますよね。まあそういうことをレターの中でお客さんにすると、そういう、まあ今にも出血多量な人を、お客さんを集めると。で、見込み客がいる場所を探すということで、まあこれはオフライン、オンライン問わずですね。まあ、必ず溜まり場っていうのがあるんでね、見込み客がいる、自分が入るジャンルの。まあ異業種交流会とかでもいいですけども、まあ、ネットだと、オンラインだと、2チャンネルとか、Yahoo 知恵袋などでいいと思います。で、次は、見込み客に実際に会ってリサーチするっていうのが重要ですよね。先ほど言いましたけど、異業種交流会とか、まあ、セミナーの懇親会だとかですね、見込み客になるかもしれない可能性があります。まあ、対面で、まあ、その前にセミナーの懇親会などもいいですよね。名刺交換とかよくしますよね、セミナー行くと、みんな。まあ、そこで横のつながりができて、仕事もらえたりとか、そういうのも大いに考えられるので、まあ、最初はですけどね、まあ、慣れたら行く必要もないかもしれないですけども、最初のうちは、セミナー出てもいいかもしれないですよね。懇親会なども行ってもいいし、みんなモチベーション高いし、やる気にも、まあその時限りかもしれないですけども、やる気も出るでしょうし、やるぞって気になるし、まあ、セミナー自体は別に悪いもんじゃないと思うんで、行ってもいいと思うんですけど、そうですね、セミナーですね。まあ有名なね、著名な人と会って、まあ、懇親会とかあったらね、写真撮らせてくださいよって言ったら、まあ写真撮らせてくれる、まあ普通は写真ぐらい撮らせてくれるもんなんでね、まあそのお客さんから見ても、自分はセミナー来てくれたお客さんになるんで、写真ぐらい撮ってくれるんで、僕も前、結構著名な人のセミナー行って写真撮ってもらって、じゃあ Facebook でも上げといてくださいねって言われて、そういった経験もだいぶ昔ですけどありますけどね。相手から握手してくれて、握手してる写真を Facebook 上にポンと載せて、アップしたっていう経験もありますね。まあ、あとは、まあそうですね。そういった距離が近ければ近いほどいいでしょうということで、お客さんですね。まあ、リサーチする項目としては、悩みであったり、今抱えている体や心の不安や不満だったり、まあ、緊急性のあるものですね。売れ筋の商品のね、欠点を補う商品とかを、 まあコピーで書いてあげるとか、そういうのもいいですよね。まあ、リサーチする項目で悩みって言いましたけど、やっぱり不安っていうのはみんな持ってるもんなんですよね。緊急性のある問題でもあるでしょうし、悩みですね。リサーチする項目、悩み、緊急性のある悩み、不安。まあそういったことをリサーチしましょうということで、次に心配事や恐怖ですね。まあ、恐怖で人は動かされるということで、まあ、よくあるのが天国と地獄とか、恐怖というのは心配事とか恐怖をリサーチするということで、幼少期から頭に残ってる話ですよね。天国と地獄とかね。で、次に願望ということで、リサーチする項目、願望。それは得たい結果であり、まあ、強い思いとしていくら稼ぎたいかって前も言いましたよね。いくら稼ぎたいかって聞いたら100万円っていう言葉がポンポン出てくるって、みんなからって。まあこういうのに対して、まあこれにいくらぐらい使って、家賃はいくらぐらいで、食費はいくらぐらいで、まあ交際費でいくら使ってとか、そういうのをきちんと計算して、ある程度でもいいんですけどね、大雑把でもいいんですけど、まあそれをいくら稼ぎたいかっていうことに対して明確に答えるようになして、それをリサーチするという、リサーチする項目ですね。これらをレターにばらまいていくということで大事になってきますね。リサーチした結果をレターに散りばめていくということですね。リサーチをした結果が言葉として出てくることになりますから。まあ手が止まってるってことはリサーチが足りてないということですね。簡単に。前も言いましたけども。まあそうですね。リサーチなんですけども、まあどこがいいんだろうな。やっぱりセミナーかな。簡単なのは。セミナー行ってもいいでしょうしね。まあ、スカイプもいいんですけど、スカイプは、そうですね。今のパソコンだったら大体、カメラついてるから、普通にできるはずなんで、難しいことなくしで、スカイプをちょっと、まあ、細かい部分はググってもらえば、スカイプってググれば出てくると思うんで、ググってみてもいいかもしれません。で、時間をかけずにレターのリサーチする方法とは何かというと、まあ、競合の売れているレターをリサーチして、まあ、そのリサーチするということですね。競合の売れているレター。まあ、答えがすでにそこにあるんですよ。競合のレターっていうのは。競合のレターからリサーチして、まあ、その内容を、必要な情報を多々集めて、まあそれをニッチに活かすとか、そういうのも戦術としてありだと思います。そうですね。まあ説得力のあるレターとして、中級者、上級者にも売れる方法っていうのは、これ10万、50万っていうね、高額の商品を売る方法ですよね。まあ、ここが抜けるとライバルに先んじられるという重要な内容で、これは何かというと商品リサーチですね。まあ、コピーっていうのは説得力を高める方法であり、コピーの説得力を高める方法であり、商品リサーチ。見込み客っていうのはコピーを書いてる人の知識やレターやメルマガを読んで見抜きます。まあ、お客様は無意識に考えてしまうんですよ。自分より知識や見識などがある人から買いたいものなんですよ。で、大量のインプットをして、それをアウトプットするということで、言葉の重さが変わってきます。 さらに言うと見込む客の幅も広がってきます、自然と。まあ、お客さんは初級者から上級者までいるっていうのが理想で、まあ、フロントエンドっていうのは普通初級者から販売します。上級者であればあるほど高額な商品が売れるっていうのが基本ですね。やっぱり質のいい情報が欲しいっていうのがやっぱり上級者になってくるとあるんで、まあ上級者の話ですけどね。ここに今読んでる方は、まあ、大抵は初心者の方が多いと思うんで必要ないかもしれないですけども、まあ上級者であればあるほど商品は売れるっていうのが基本であり、まあ、ライバルに勝つにはライバル以上にお客さん以上に知識を学ぶことっていうのがまあ前提となってくるんでしょうかね、結局。そうですね、ライバルっていうのは必ずいますからね。まあリサーチの話もずっとしてますけども、まあライバルからリサーチするっていうのもいいっていうのは今言った通りですね。強いライバルですね、強力なライバル、業界にずっといるようなライバルですね。そうですね、これはいいと思いますね。本当ライバルからリサーチするっていうのは手っ取り早いですよね。いいと思います。あとは効率よくリサーチする方法は、その業界の権威とかの情報を得ることもいいと思います。まあ、本や教材とかメールマガでもいいんですけどね、リサーチする方法としては。十分です。そうですね、今本とかもいい本いっぱい出てますからね、教材も出てますし、メールマガもありますし、そういうのを一つ一つ読んで、自分は初心者であるんであれば、まあ、まず最初は全部片っ端から読んでもいいですし、私も最初100、200、300っていうぐらいのメールマガ最初を取って読んでましたし、まあ、最終的にはもう必要ないなと思ったんで、今ほとんどあまり読んでないんですけど、メールマガっていうのは他人の。最初はやっぱりたくさん読んでもいいかもしれないですね。いろんなメールマガに触れることで見えてくるものっていうのがあると思うんで、必ず。で、コンセプトの考え方としては、売れる切り口を考えるということで、まあ、一流のコピーライターっていうのはマーケターでもならなければならないということで、まあ、広い視点を持ってなければならないということですね。まあ、コピーよりもオファーの方が重要なんですということで、まあ、強いオファーは弱いコピーで売ることができるんですけど、弱いオファーは強いコピーで売ることができないと言われています。まあ何度も言ってますけどね、結局そもそも論として、売れる商品を扱うということが、また見つけることっていうのが大前提になってくるんですよね。売れない商品は売れないです。売れない商品を売ろうとするのは間違っています。売れる商品を、まあいいのが、そこそこ売れてる商品をさらに伸ばしてあげるっていうのが、コピーライターとしては一番リターンが高いかもしれないです。まあ、すごい売れてる商品をさらに良くするでもいいんですけど、まあそうすると収入がね、まあ旨味がちょっと減っちゃうなっていう気もするんで、そこそこ売れる商品を扱ってさらに伸ばしてあげるっていうのを頭に入れておくといいかもしれません。で、売れるコンセプトとは、見込む客がまだ満たしてない欲を解決することですね。まあ敵を見つけることと知ることとも言えます。まあ、これらができるとライバルの取りこぼしたお客さんをこっちが拾うこともできるようになると思います。一番のフラストレーション原因最大の盲点は何かというと、何でしょうね。まあそれでいて見込む客に一言で響き、問題を解決するキャッチフレーズを考えましょうということで、まあ、これは短期的な欲求をね、求められた内容にすると良いとされています。そうですね。 まあこれは重要なとこはオファーですね。やっぱりオファーっていうのは提案ですけども、まあ弱いオファーを強いコピーで、まあ強いオファーを弱いコピーで売ることはできるんですけど、弱いオファーを強いコピーで売ることはできないという、これは法律に違反してしまいますからね、誇大広告で。まあそもそもやっぱり売れる商品を扱わなければいけないと、見抜かなきゃいけないということですね。で、興味が引けないと売り上げが上がらないということで、まあ興味の目的とは何かというと、最も重要かもしれないですけど、なぜなら、興味が引けないと次の文章を読んでくれないからですね。まあ興味の最も重要な部分っていうのは何度も言ってますけど、セールスレターのキャッチコピーにあたる部分になると今言われてます。まあキャッチコピーには8割の時間をかけるべきという極端な話もあります。まあ8割の人は3秒でキャッチコピーを読むかどうかでそのレターの判断してしまうっていうのがありますからね。まあ何度も言いますけども、お客様は基本的に見ない、聞かない、信じないですからね。この3項目あるんで。そうですね。で、興味の本質は何かというと、相手の脳内会話に滑り込めということで、相手の頭で考えていることが分かれば、そこに声を届けることで、だけですね。これはコピーにも応用できるんですけど、お客さんは普段どんなことを考えているのかということで、そこに考えていることにこうじゃないですかとか、あなたはこう思ってませんかとか、そういった言葉をレターの中で入れることにより、理解や共感を得るということですね。で、まあ、興味の公式っていうのは、すでに興味のあることをかける未知かける直感的イメージです。すでに相手の興味のあることというのは、興味を惹かれていることとか、まあ、それ以外は雑音でスルーしてしまうこととか、相手の世界に入り込むことであったり、それを知ること。で、これも、またしつこいようなんですけど、リサーチなんですよね、結局。すでに相手の興味のあることっていうのは、まあ、今話してるのは興味の公式で、すでに相手の興味のあることかける未知かける直感的イメージということで話してるんですけど、次の未知とは、人は新情報っていうのが大好きなんですよね。自分が興味があることの新情報を得ると興奮しますし、目的が普通ならモチベーションが下がるんですけど、興味が普通ならモチベーションが下がるでしょうし、まあ、そして自分が知ってるかどうかで判断しがちになってしまいます。まあ、それのみを追求してしまうと、ノウハウコレクターになってしまうかもしれません。まあ、一瞬でね、相手の信頼を気づかないといけないということですね。で、直感的イメージなんですけど、まあ、想像させたら、相手に行動させることができるということで、興味のパワーを強めるポイントとして、1番目に具体性と数字を入れるということで、2番目に緊急性と緊急事項であり、3番目に反社会性であり、人はタブーが好きであり、まあ、なぜなら人は普段我慢してるからであり、まあ、次に短期的快楽であり、短期的儲かる話とか、で、次にコントラストということで、逆の言葉を入れるということで、6番で引き金単語ということで、まあこれはあらゆるところで使えるんですけど、パワー単語とも言います。まあ興味を引くときにトリガー単語を使うっていうのは、まあお客は信じられないのではないかと、そう思いますかとか、まあそれは見慣れた古代広告を使ってるからでしょうということなんですけど、まあ興味の目的っていうのは注目を集めるためであり、次の信頼を強くすればいいという話ですね。まあちょっと急いで話しちゃったんですけども、 まあ興味の公式の話で、すでに相手に興味のあることと未知と直感的イメージということで、この3つのことを今お話ししました。で、今回はここまでにしたいと思うんですけど、まあ、今回もまたね、結構いろいろなことを話したんで、消化しきれない部分が多々出てくると思うんですけども、まあ、この後に話していく場合もありますし、まあ、自分なりにわからない部分はググってみてもいいかもしれないですし、まあ、解説する部分、話もこれから出てくると思うんですけども、もしあれでしたら、ググってみてもいいかもしれません。では、今回はここまでにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。